昭和20年8月9日であります。その時のことがかなり詳しく書かれておりますので、ちょっとご披露したいと思います。8月9日、改正。軍情報部のラジオはご丁寧に、九州管区機影なし、飛行機の影なし。人々は安心して防空服を脱ぎ汗を拭いた。そこへ11時2分、ピカッと光った。あっと叫ぶ声が口を出るか出ないか。裏髪一体、地上のありとあらゆるものは音もなく潰れていた。そして火の手は一面に立った。ちょうど学生の講義を始める前にラジウム室で教材に使うレントゲン写真を整理しているところだったというところなんですね。もう少し読んでまいりますと、ふと目を窓の外に向けると、美しい港町の屋根が紫の波を連ね、その上に目も覚めるばかりの夏木立に包まれた稲佐山があった。この部屋は大玄関の上の2階にあったので、車寄せには外来患者の群れが見下ろされ、窓から手の届く青霧には油ゼミが鳴き立てていた。静かだな、どこに戦争があるんだと思った途端、ピカッと目の前を青白い閃光が塞いだ。玄関に爆弾命中と感じ、伏せねばならないと身構えたところ、窓から音もなく目に見えない大きな力が入ってきて、たかしの体を3メートルほどふわりと置き換えた。たかしは目を開けて見つめていた。窓ガラスが木枯らしに吹きまくられる木の葉のように飛んできた。切られると知っていながら、床の上に転がされているので身をかわすことはできなかった。チャッチャッチャッと右半身至るところを切られてしまった。大きな力は相次いで断続的に室内に入ってかき回したから、天井も戸棚も何もかも高志めがけて落ちてきて踊り回った。その時初めてゴーゴーと物の崩れる音が聞こえた。窓の外には大きな板や柱の折れたのや着物や雑多なものが舞い上がり飛び交うのが見えていた。そして遠い山鳴りのような響きが幾度かこだまして駆け巡った。空気は埃の匂いと鋭いニトロガスらしい臭気に満ちた。そして辺りは汽車がトンネルに入るように暗くなり、ついに真っ暗になってしまった。高志は目の周りの傷から血を吹くのを自覚していたので、その中のいくつが深手で眼球内出血を起こし盲目になったのかしらと考えた。そしてその場に転んで、相次いで落ちてくるガラクタの下にうずまりながら、何を計画すべきかと思案した。まあ、ここから自分が重傷を負いながらも、原爆で、大変な、状態になっている方々の救出の先頭に立って、文字通り血まみれになりながら、救護活動に、当たっていくというわけでありますよね。そして、気がついてみたら、13年間集めてきた、学術論文の貴重な資料が一瞬の間に灰になってしまっていました。学術標本、貴重な症例写真、文献、機械、我が子のごとく守り育ててきたもの、余命3年と宣告されたこの身が生きている間に論文をまとめて放射線学の発展に寄与しなければと仕事を急いでいたのが、急いでいた貴重な資料がどす黒い煙となって天に昇っている、おしまいだと思ったというわけですね。そしてそれから10日間、裏紙はまるで、真っ赤に熱された、置きかまどのように、燃え立つ日々が続いてきました。 中性子障害が、町中に起きているということが見て取れました。8月11日原爆投下の3日目、彼はようやく、死体探しと、火葬ということで、我が家が立っていたところに向かってとぼとぼと歩いてきます。大学からわずか1キロメートルのところなんですけれども、原子爆弾というものは、辺りのものを皆厚さ15センチぐらいの灰で覆って平らにしてしまっていました。高いものも低いものも皆潰されて、一旦真空状態の中に吸い込まれた、灰となって吸い込まれたものが今度は、平等に辺り一面に灰となって降り注いでいく。厚さ15センチぐらいの灰となっている。我が家があったとおぼしきところを目指していきます。死体がまた、自分の元で働いていた同僚が、また看護師さんたちが焼け焦げた死体となったりいろいろしている、そして板切れに鉛筆で、墓標を書いていく。草花を手向けようにも草花一輪すら生えていない、まあ、そういう状況ですよね。そして、3日目の夕方ようやく、自宅の後に、行ったわけですね。そこに、あ、ここが自分の家だったと思うところに行ってみたところ、台所の跡があった。茶碗のかけらに、その、奥様のみどりさんの骨が一部だけ黒焦げになって残っていたものがあった。なぜ奥様のものと分かったかと言いますと、その骨にまとわりついていたロザリオがあったからですね。これが資料の2番目にございますが、これがあの緑夫人の十字架とあのロザリオなんですね。これが肺とまた一部黒くなった骨にまとわりついていた、あ、これが妻なんだと。まだぬくもりがあったと。拾い上げたらなんと軽かったことか、ポロリと崩れてしまったと。そしてそこにほど近いところに、金紫勲章や四等瑞宝章が、あったというんですね。でこの四等瑞宝章と金紫勲章というものは大変な栄誉であったはずなんですけれども、高橋さんはこのロザリオの鎖という本の中でそのことを半分ユーモラスに自嘲気味に書いています。肺の中から勲章や飛章が出てきた。金紫勲章はよれよれに形も崩れて、赤や紫の尻尾も虚しく、上部の小さな金の帯も焼き鳥になってしまった。おまけに瑞宝章がそれに背中合わせにくっついて、まるで寒空に震えて体をすり合わせているみなしご孤児みたいだと。旭日章は真ん中の赤い太陽がぽっかりなくなって大穴を開けていた。二つの従軍旗章なども夢だったと言わぬばかりの銅の塊に帰ってしまっていた。こんなものを胸にぶら下げて威張って歩き回っていた若い私だった。それはあながち間違っていたとか馬鹿らしいことだったというのではない。そんな世の名誉に満足していた私の低さを憐れむのである。しかし屋敷の東北の隅の灰の中を丁寧に探していたら、ついに見出した。我が家の祭壇の十字架を。木の台はもちろん焼けてなくなっていたが、聖堂のキリストだけはそのまま形も狂わず傷もつかず残っていた。これは徳川近郊時代から森山家代々に密かに伝えられた由緒ある十字架であった、ね、270年以上のこの十字架がね、形そのまま残っていた、うん、本当に残るものと消えてしまうものがあるんだなと心深く、覚えた出来事だったということですね。 そして、全てが、まあ、灰になって、しまっていくわけですね。何もかもなくなってしまった。家もなくなった。貧しい家計を切り詰め、緑が将来の子供の教育に備えて作り出したこのわずかな富も灰になってしまった。栄誉もなくなった。二度の従軍と大学の教職に高志が命がけで働いてたまった勲章もすっかりひんとけてしまった。教え子も死に絶えた。高志が精魂を尽くし散乱放射能をものともせず手を取って診断や治療を教え込み、その将来を楽しみにしていた学生も骨になってしまった。教室もなくなった。便所もない重箱小屋の片身の狭い存在から苦闘14年、ようやくコンクリート建ての美しい部屋で仕事のできるところまで成長させた物理療法学科は廃墟となってしまった。研究もおじゃんになった。高橋をはじめ教職員が困難な世相の中にあって国区弁令、数年にわたって実験して得た成績データも十数年かかって集めた標本も写真も灰の一山となってしまった。書物もまたなくなった。学者の生命の糧とも言うべき蔵書がこれまたうず高い灰の山となってしまった。友もなくなった。愛助け教え合い励まし合ってきた教室の同士大学の同僚も火の中に果ててしまった。健康もなくなった。かねて白血病の重さに悩んでいた上にさらに重症を負い全く役立たずの人間となり果ててしまった。妻もなくなった。たった一人の頼みの杖の緑もたった今土に埋めてきたところである。祖国は負けた。建国以来一度も降伏したことのない日本がこの度の戦争にも絶対に負けられると痩せ我慢に痩せ我慢を重ねて頑張ったのに実力の大差いかんともならず負けてしまった。ああ我が一生のあらゆる努力の成果に一物も残らず我が将来の希望は一切虚しくなってしまった。何のために今まで生きてきたのであろう。何のためにこれから生きていくのであろう。その時静かに力強くささやく言葉を聞いた。イエスの御声であった。天地は過ぎんされど我が言葉は過ぎざるべし。滅びべきものは滅び、なくなるべきものはなくなった。高志が長い年月かかって作り出し築き上げた諸々の成果は結局消えてなくなるべき本質のものであったからただ一山の灰となってしまったのである。優れば灰となり果てる者のために一生捧げて働いて聞いたのかと来たのかと悟った時、高志はドキッとした。灰のための一生、そんなくだらない一生であってはならたまらない。滅びざるものを得ておかねばならない。なくならないものを捕まえねばならない。時間は過ぎ空間は消え生物は死に絶えてもなお滅びずなくならないものを残す生活を送らねばならない。天地は過ぎんされど我が言葉は過ぎざるべし。時間と空間を超越し永遠に残るものは神であるイエズスキリストの御言葉であると今ぞ知った。この御言葉による生活、この御言葉と共にある生活、神を愛し神に愛される生活、超自然的な霊的な生活、これこそ人間が送らねばならない正しい生活である。この章の中から永井博士は、まあ、立ち上がって、まあ、いくわけですよね。そして、個別巡回医療をして本当に、廃墟の中で 命がけで自らの健康と命を顧みず、治療に当たっていく博士の姿が、ありました。そしてふと考えてみたら、原爆症を受けた、自分というものは放射線を勉強している自分にとってまたとない研究材料である。自分が医者であり研究者にして、また同時に患者である。自分の頭の中で医師である自分と患者である、自分とが会話ができる。医者である自分、研究者である自分は患者の容態を克明に知ることができる。なぜならば自分が患者でもあるから。こんなに恵まれた研究はない。そうだ、自分を研究材料として研究に励もう。的とない研究材料がここにあるではないか。そう思ったときに、彼の中には研究材料は全部失われたように思ったけれども、的とない研究材料が今ここにあるんではないか。天来のユーモラスな明かり、永井博士が、まあ、戻ってくるわけでありますね。そして、この体の大きな不都合と、やがて動けなくなる体を持て余しながら、博士は、紡ぐようにして、世にたくさんの本を出していくわけですね。永井博士が、だんだん動けない体になっていきましたときに、まず戻りたいと思ったところがありました。それはいわゆる原始野というですね、永井博士の命名によるものなんですね。荒れ果てた原子爆弾で何もかもなくなってしまった不毛の生命が感じられない大地のごと、この原子野、アトミックフィールドというところですね。原子野にまず私が住むって言うんですね。で、なぜそうするのか、永井先生、あなたは大村国立病院でもドクターとして働いてこられました。大村国立病院の宿舎が立派なものがあります。コンクリート建ての立派なものがあります。どうぞそこにお入りください。ご不自由はないはずです。それを断るんですね。あくまで浦上天主堂にほど近い爆心地から数百メートルの、その、かつて、その長方の屋敷があった森山家の屋敷のあった、原子屋に住まいを作るんですね。それはですね、わずか一坪の畳二畳の、廃材で作って、上は、トタン屋根、使った後のトタン屋根だから釘打った後の穴が開いている。夜になるとその穴から星が見えるというような、また壁の一つは石垣をそのものであるというような、誠に粗末なものだったんですね。そこに、永井博士は住みます。たまたま原子爆弾が落ちた時に、田舎の方に行っていた、誠君、誠一と書くんですけれども、誠君と、茅野さんですね、は無事だったんですね。そして2人は、お父さんと一緒に、この仮小屋に住むようになるんですね。で、この、3人だけではないんです。他にも引き受けなければならない方たちがいて、なんと、畳2畳分のといっても、畳2畳分ということで畳があるわけではないんですよ。その硬い床の上に、9人が寝たんです。2畳に9人がどうやって寝るのかって言ったら、まるでまさにすし詰め状態ですね。1人が頭をこちらにして横になっていると、もう1人は頭をこちらにして寝るんですね。だから目の前に隣人の足が、臭い足があるというね、そういう状況でピシッとこうやって寝るっていうんですね。最後的には皆さんがそれぞれ仮小屋を建てて、仮小屋が、まあ、年数減るうちにだんだん少しはマシな建物になっていくんですけれども、永井博士と2人 2人の子供たちはここに住み続けるんですね。で、この仮小屋の中で永井博士はもう体が動かない、自分のお腹はねもう腹水が溜まっていてね、3リットルの腹水があるんです。だからパンパンにお腹腫れてるんです。妊娠10ヶ月のに匹敵するお腹っていうんですね。で、おへその周りを測ってみるとね、91センチ、私とあまり変わらないなと思ったんです。私も妊娠10、まあ、9ヶ月ぐらいかもしれませんけど。でね、その飛び出たお腹を、にうまい具合にベニヤ板を乗せてね、そこに文章を書くんですから、ね、ほんでね、最初はね HB で書いてるんです、鉛筆ね。でもだんだん体力なくなっていくの、次に 2B なんです。もっと体力なくなっていくの、 4B なんです。そしてね、もうどんどん体力なくなっていく中で、皆さんね、こういう本ね十数冊書くんです。それがね、みんなベストセラーになっていくんですよ。そしてね、当時で言っても結構数百万円というのはすごいお金になるんですね。でもそれね、ほんの一部取って、あとみんな寄付しちゃうんですよ。長崎の復興のために、病院のために、学校のために、図書の購入のためにって使っちゃうんです。そして自分はね、相変わらず掘ったて小屋に住んでるんです。周りが見るに見かねてね、もうちょっとマシなものにって言ってですね、長井博士たちをちょっと別なところに移ってもらって、その間に、まともな材料で作ったのが、この資料の写真の発音しにくい女工堂ね、女工堂っていうところです。で、女工堂で茅野さんがお父さんに ほっぺたにすりつけてる写真が残ってますね。で、誠君がお父さんの手を握っているのがあります。まあね、実を言うとね、本当抱きしめたい。でもね、抱きしめるとね、もうそれでもって喘息が起きてしまったりとか、死ぬほどの苦しみになったりするんです。我が子を抱きたい、でもね抱けない。子供もね、お父さんに甘えたい、ほっぺたすり寄せたい、抱きしめてもらいたい年頃なんです。でもね、お父さんはもう触ると壊れちゃうほどの病気なんだってことも薄々子供心に分かってるんです。だから甘えたいでも甘えられないって子供心に痩せ我慢してるんですね。それがね、もういじらしくていじらくて仕方がない。でね、永井博士がもうすごい有名人にどんどんなっていくもんですからね、ヘレン・ケラーはやってくるわ、宮城道夫はやってくるわ、ローマカトリックの偉い、方はやってくるわということでね、それが新聞記者はやってくるわ、それからね、町の物好きな人が見物にやってくるわ、それからね、一人でお寂しいでしょうって言ってつまらない話を2時間3時間も居座ってやっていく人はいるわということで、子供たちのために使う時間が全然ない、本を書く時間も全然ないという中でね、でも永井博士は一人一人のために祈りながら対応し、お手紙くれば肉筆でちゃんと自分で手紙を書く。永井博士がこの間にお返事出した手紙の数1万通だそうですよ。健康だってそんなに書けませんよね。そしてね、こういう本をね14、15冊書くんです。でね、長い話を短くしなければならないんですけれども、これほど、長崎のために多くのことを成してくださった方に、表彰するべきだ。湯川秀樹博士が昭和24年ノーベル賞をもらいますよね。それに匹敵する働きだということで、湯川博士と並んで長井博士にも総理大臣賞をあげるべきだというふうに国会で決議がされるんです。ところが決議されてもね、共産党やあの社会党の人たちがああでもないこうでもないって言ってですね、反対するんです。で、査問委員会というのがあって、本当に賞を受けるに匹敵するかどうかっていうふうに調べが入るんです。第一、怪しいのはね、あんな病気でそんなにいっぱい本を書けるわけがない、 人間技ではない、ありえないというふうに言う有名な評論家もいたりなんかして、いろんな、不愉快な調査が入るんですね。でも永井博士はそういう好奇の目にさらされたり悪口がいっぱい聞こえたりしてきてもね、永井博は罪深い人間でありますから、どのように言われてもそれは言われる通りの私は愚かな人間です、あえて否定はいたしませんというもんですからね。中には調子に乗って攻撃する人もいる始末なんです。でもよくよく調べていった人たちが永井博士の本当の姿を知って恥じるというね、そういうことがあって昭和25年に総理大臣賞をもらうんですね。それが資料の2番目のところに出ているというわけであります。そしてこの永井博士が書いた本の中で面白いものがあるんですね。それはね、原子雲の下に生きてというこの本なんですね。この原子雲の下に生きてっていうのはね、実は子供たちの書いた文集なんです。でそれはね、山里小学校っていうのがあるんですけども、ここはね原爆の被害がとても大きかった小学校なんです。1800人の児童の中で1200人が原爆で死んでしまったんです。で600人が残ったんですけれども、醜いやけどを負ってしまってですね、他の子どもたちから原子原子って言ってね、原子爆弾で原子病になったって言ってね、嫌われていじめられるんです。で、ね、それをね非常に心痛んで永井博士が何とかできないかと思ってね、この山里小学校のこの子どもたちに亡くなったお父さんお母さんとの思い出とかね、原子爆弾が起きた時のことを書いてみなさいって言ってね、そして文章を書かせるんです。でそれをね永井博士が編集をして世に出した本が原子雲の下に生きてっていう本なんです。これが講談社から出版されて印税が入るんですね。著者は子どもたちです。で永井博士の依頼を受けて先生たちが子どもたちにお金を配るんです。なんで僕たちお金をもらえるのって、君が文章を書いたでしょって、文章を書いて読んでもらえたらお金がもらえるんだって。そしてね子どもたちがね勉強学問しようっていうふうに思うようになっていくんですね。この中に5歳永井かやのっていうね、茅野さんの文章もちゃんと残っているんですよ、今日時間関係であんまり読めないんですけれども、茅野さんの文章も、残っております。そして、とにかく、本を読んでもらわなければならないって、ね、そういうふうに、思うわけなんですね。そして、この本についてはですね、面白いものがあるんです。どうだったかな、もういろんな本があるのでどの本から見るか分からなくなってしまいましたね。子どもたちが本を大切にし本を読むようにというですね、うちらの本の掟っていうのが あるんですね。これもまたとても傑作なものなんですね。これこの資料は置いてきてしまう、ありましたありました、この子どもたちはね本をね乱暴に扱うというのを子どもたちの様子を見ていて思った永井さんは世界中から本が寄贈されたりいろいろして集まってきたときにこの子どもたちが本を大事にして読むようにってね掟を作るんです。でその掟っていうのはですね、掟、豚のようにお尻の汚れた子、猫のように足の汚れた子、猿のように手の汚れた子、犬のようにわめく子、馬のように暴れる子、牛のようによだれを垂らす子、 ヤギのように本をちぎる子、入ることお断り。1950年子どもの日、永井隆って書いてあってですね子どもの図書室に入れる子どもはこういう子どもじゃない子どもが入れるってね、牛のような馬のようななんとかのようなって全部お断りって。そういえば皆さんがどこかの図書館に入ってみると、馬のような人とかね、猫のような人とかもしかしたら混ざってるかもしれませんね。そしてね、子どもたちは本を、学んでいくのであります。さて、いよいよ、最後になりましたけれども、この永井博士が、昭和20年11月23日に、信者総代として、追悼祭、合同追悼祭で、弔辞を、読むということがあるわけなんですね。その時の文章を最後にご紹介したいと思います。これがね、どの本だったかまた探すのが大変だ。少々お待ちくださいね。あ、これじゃない、あ、そうです、これですね。少々長いんですけれども、信者代表で永井博士が読んだ文章をご紹介したいと思います。永井博士がどうして原爆が長崎に落とされたと捉えていたのかということを物語る、大事な文章なんですね。原子爆弾合同弔辞、合同葬弔辞。昭和20年8月9日午前10時30分ごろ、大本営において戦争最高指導会議が開かれ、降伏か降戦かを決定することになりました。世界に新しい平和をもたらすか、それとも人類をさらに悲惨な地の戦乱に陥れるか、運命の岐路に世界が立っていた時刻、すなわち午前11時2分、一発の原子爆弾は我が裏紙に爆裂し、カトリック信者8000の霊魂は一瞬に天主の御手に召され、猛火は数時間にして東洋の聖地を灰の廃墟と勝ち去ったのであります。その日の真夜中、天主堂は突然火を発して炎上しましたが、これと全く時刻を同じうして大本営においては天皇陛下が終戦の生誕を下したもうたのでございます。8月15日終戦の大御事の祝が発せられ、世界あまねく平和の日を迎えたのでありますが、この日は聖母飛翔天の大祝日にあたっておりました。浦上天主堂が聖母に捧げられたものであることを思い起こします。これらの事件の串木一致は果たして単なる偶然でありましょうか、それとも天主の妙なる絶えなる摂理でありましょうか。日本の戦力にとどめを刺すべき最後の原子爆弾は元来他の某都市に予定されてあったのが本当は小倉だったんですね。その都市の上空は雲に閉ざされてあったため、直接照準爆撃ができず、突然予定を変更して予備目標を足りし長崎に落とすこととなったのであり、しかも投下時に雲と風のため軍需工場を狙ったのが少し北方に偏って天主堂の正面に流れ落ちたのだという話を聞きました。もしもこれが事実であれば、米軍の飛行士は裏紙を狙ったのではなく、神の摂理によって爆弾がこの地点に持ち来たらされたものと解釈されないこともありますまい。終戦と裏紙壊滅との間に深い関係がありはしないか、世界大戦争という人類の罪悪の償いとして日本唯一の聖地裏紙が犠牲の祭壇にほふられ燃やさるべき清き子羊として選ばれたのではないでしょうか。知恵の木の実を盗んだアダムの罪と弟を殺したカインの血とを受け伝えた人類が、同じ神の子でありながら偶像信じ愛の掟に背き、 互いに憎み互いに殺し合って喜んでいたこの大罪悪を終結し、平和を迎えるためにはただ単に後悔するのみでなく、適当な犠牲を捧げて神にお詫びをせねばならないでしょう。これまで幾度も終戦の機会はあったし、全滅した都市も少なくありませんでしたが、それは犠牲としてふさわしくなかったから、神は未だこれを良しと入れたまわなかったのでありましょう。しかるに裏紙がほふられた瞬間、初めて神はこれを受けたまい、人類の詫びを聞き、たちまち天皇陛下に天敬を垂れ、終戦の聖断を下させたもうたのであります。信仰の自由なき日本において、迫害のもと400年殉教の地にまみれつつ信仰を守り通し、戦争中も平和の永遠の平和に対する祈りを朝夕絶やせなかった我が裏紙教会こそ、神の祭壇に捧げられるべき唯一の清き子羊ではなかったでしょうか。この子羊の犠牲によって、今後さらに戦火を被るはずであった幾千万の人々が救われたのであります。まだまだ続くんですけれども、ここに、裏紙は長崎は犠牲となったのだと、ここに犠牲の町長崎がその役割を果たす意味があったのだと、こういうふうにですね、永井博士は捉えられたんですね。それは人から見れば非常に批判の、にさらされるような驚くべき解釈だったかもしれません。しかし実に、この永井博士の信仰的な見方によって、長崎の人々は、単なるその否定的な単なる呪いというのではなく、非常に大事な建設的な命あるメッセージをここに感じ取ったのであります。この裏紙において2つの女学校が火炎の中に包まれました。反祭の炎の中に歌いつつ、白百合少女燃えにけるかも、原爆は天罰ではなく神に捧げられた生贄であると、こういうふうに捉えたということなんですね。このような捉え方というのは、論議の的になるかもしれません。しかし、私たちはその永井博士の捉えた中に実に強力な、また人々を突き動かし世界をも突き動かすようなメッセージが秘められていた、原子爆弾にも勝る大きな力がそのメッセージの中にあったということをですね、今日は思わないわけには、いかないわけであります。この資料の中にですね、永井博士の写真がありますよね。2番目のナンバー2のところには永井博士の髪の毛ボーボーでひげ生やしてますね。で、永井博士は普段は耳の病床のように、髪も短くひげも剃っているんです。でなぜこのように髪の毛ボーボーにしてたのかって言いますとね、奥様みどりさんの喪に半年服してたんです。髪の毛伸ばし放題ですのでね、合同、祭の時にもこの髪ボーボーの姿で臨んでるんですね。お風呂にも入らず、ひげも剃らず、喪に服してたんですね。つまりこの時期というのは長崎に原爆が落ちた意味を必死に祈り求め考えていた時期だったんです。そしてついにその意味をね悟ったんですね。そして原爆を落としたアメリカを恨むのではなくて、また戦争に導いた軍部を恨むのではなくて、己のごとくを愛す人を愛する、天地は先入観された我が言葉は過ぎ去るべしというキリストの言葉に活路を見出したんですね。永井博士は絵も達者だったんですけどね、書も素晴らしいですね。田原さんいかがですか、この書なかなかいいですね、平和をって平和で終わってないの、平和をって、これ来る人来る人ごとにね壊れてはこう書いてあげてたそうです。その数3000枚だそうですよ。 病床にあってね、女房愛人って己のごとく人を愛する、まあこのことの意味をね、永井博士はね、誰よりもよく身をもって示してくださった。自分の中に愛はない、キリストが私を通して人を愛してくださる。どん底に大地あり、これで終わりかと思ったら、そこに揺るがない大地があったって。皆さん、これすごいメッセージではないでしょうかね。はい、最後に一箇所聖書を見てみましょう。マタイの福音書24章35節、マタイの福音書、24章35節であります。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。天と地はまさにこう形があるものであって、いつまでもあるように私たちは思ってしまうものであるんですね。でも 3.11 でも私たちは経験したんでありますけども、滅びないと思っているものがなくなってしまう、しかも忽然とあっという間に姿を消してしまう。人の命も人の文明もまた格のごとしなんですね。でも唯一滅び去ることがないものがある。それはね、イエス・キリストの言葉、神の言葉、聖書の言葉であります。現実に聖書の言葉は2000年経ってびくともしない。それどころか聖書の言葉はますますその現実に迫ってくる、真理の言葉であるという力をですね、いよいよ私たちの前に、まあ、表しているわけであります。今日は永井博士の、生涯を通し、長崎に原爆が落ちたということの、意味というものをですね、永井博士のカトリックの、信仰、聖書に立つ信仰から、捉えた、その見方というものをご一緒に考えさせていただきました。これは非常に深い人間観察に基づいているなということを、私もいろいろ本を読ませていただいたんですけども、つくづくと感じさせていただいたんですね。また皆さんもチャンスがあったらぜひお読みになってください。ユーモアや深い人間観察、それから深い愛、それをですね、ひしひしと感じさせられる言葉がいっぱい満ちています。もはやここにはプロテスタントだカトリックだというようなものを超えた深い信仰者の洞察というものがですね、あるなということを感じさせられました。永井博士の言葉は本当に普遍性を持った素晴らしいメッセージだなと思ったんですね。天地が過ぎることがあっても過ぎゆかない神の御言葉を今日共に覚えたいというふうに思います。一言お祈りしております。尊い父なる神様、今日は永井隆博士の43年という短くはあっても劇的な、また苛烈な、また濃縮された、また普遍的なメッセージを私たちに今日にも力強く伝えるその生き方を今日皆さんともに知ることができまして感謝いたします。本当にこれほどの悲惨なことはないと思えるような原爆投下という出来事の中に、いつに神の誠意と神の愛、また神の愛が示されるためには神の前に犠牲が必要であるという深い真理も共に覚えさせていただきました。そしてまた私たちはこのような罪ある我らが神ご自身の御前に行くために、神ご自身が払ってくださった絶大な犠牲であるイエス・キリストの十字架ということも合わせて覚えさせられないではおりません。実に私たちが神にあって永遠の命という祝福をいただくために、恵みをいただくために、どれほどの犠牲が支払われたことかということを 本当に覚えさせられるものであります。永井博士の経験を通して私たちはまた、人間の愚かさ、また人間の傲慢、人間が他国に侵略して我が物として欲望に任せて人々の幸福を奪い取っていく本当に獣のような生き方、また文明という名前の略奪や暴虐をまた思わないわけにはいけません。まさに原爆というものはその暴虐の最たるものでありますけれども、人間の愚かしさのもたらした極みであるこの原爆すらさえも、神はそれを通して私たちに本当に力強いメッセージを私たちに述べてくださっております。確かにこの地上は束の間のことであって永遠のものでありません。永遠のものに気づかせるために神様はまた、やがては消えなければならないものを一挙に灰としてしまわれたのであるというふうに永井博士もそれを喝破しておられます。私たちもともするならば、やがて消えゆくもの、灰にしかならないものにうつを抜かして、それこそが命をかける全てであるかのように思い込んでしまうものでありますけれども、そして最も大切なものに時間をかけることも命をかけることもなく、本当にこの大切な時を無駄に過ごしてしまうようなものでございますが、今日また共に本当に大切なものは何かということについて考えさせていただく時が皆様ともに与えられました。本当にありがとうございました。どうぞ今日の永井博士の生き方、また聖書の言葉、私の心の中にまたこれからも深く留まり、私がそれぞれの自分の生き方をまたそれに照らし合わせて深く考えることができますように、上からの導きを豊かに賜りますようにお願いをいたします。これまでの時を感謝して、またこの後の食事交わりを感謝して、イエス様の尊いお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。